昔は良かったなんて言葉を耳にする。例えば高度経済成長期、日本は勢いがあって今よりも活気がありいい時代だったなんて言う人もいる。確かに今よりも表面的な人のつながりはあっただろう。ただそれは便利な道具がないから、そうしないと人とのつながりが保てなかったからに過ぎなかったり、映画や漫画、ドラマで言うほどいい時代ではなかったと私は思っている。と言っても、私もその頃はまだ社会にも出てない。学生の小娘だ。ただ、それでも、それだから、だろうか。昔のことは今でも思い出すことがある。そう。それは今では誰にも言えない。私だけの秘密の話。当時、携帯電話なんてものはお話の中のものでしかない時代。私はよく学校帰りに男子に絡まれていた。理由は、いろいろとあったんだろうけど、私の親がいわゆるインテリ系であり、同級生たちの中でも比較的裕福な生活を送っていたこと。また、両親によって習い事もさせられていたが、その頃に習い事というと、一種の上流階級的なイメージもあったのだろう。今では当然のように子供にさせるような習い事。ピアノ、水泳、英会話。そういうものですら、していれば上流階級を鼻にかけた人間として扱われていた。もちろん、あくまでも私の住んでいた地域では、という話で、日本全国どこでも、というわけじゃないだろう。私服や髪型など、当時としては垢抜けていたのも災いしたのだろう。最初はスカートめくりやその程度のことだったが、年齢を重ね、第二次成長を迎える頃には当然、誰しも異性に興味を持つ。とはいえ、異性の体なんてそう簡単に見られるものでもないし、触れるものでもない。時代が時代だ。インターネットで見られるわけもなし。せいぜいが捨てられたそういう本でが関の山だったはずだ。もちろん中には実際の女の子に対してアプローチをするということもあるだろう。だが当時は家業の手伝いとかをしているような女の子は気が強く、男子顔負けの乱暴者だって普通にいた。普通はそういうやりとりの中でしていいこと悪いことを教師や親がいなくても覚えていく。学生の社会は閉鎖的だが、一定の秩序が出来上がる。のは、私みたいなはぶられてる人間には関係のない話だ。女子からはお高く止まってると嫌われ、男子からは興味の対象で見られる。今思えば、これは十分にいじめのような環境だが、当時としては大きな問題となるほどでもなく、結果いつの頃か私は学校帰り、クラスの悪ガキ、当時でいうガキ大将的な子に手を引かれ、教師や親、周囲の人間が知らない秘密基地に連れ込まれるのが日課となっていた。最初の頃はただ体に興味を持たれる、服の上から無遠慮に体を撫でられる。その程度のことだった。ただ、それも何度もするうちに刺激に慣れてきて、行為は徐々にエスカレートしていく。そうなればどうなるかなんて難しくはないだろう。スカートの中に興味を持たれ、めくられる。あの時ほどスカートを履いていて後悔したことはない。スカートめくりだって嫌だったけど、そこで行われていたのは、違う。 同級生に無遠慮にスカートをつかまれ、そのままめくられて中を見られるのだ。スカートめくりのように一瞬ちらりと見えてしまう程度では済まない。ガキ大将とその取り巻き数人が鼻息を荒くして私のパンツを見ている。私はもう泣きそうで、逃げたくても膝が震えて動けなくて、大きな声で助けを求める勇気も出ない。ただただ早く終わってと目を固くつぶって耐えようとする。そんなことをすれば相手を煽ってしまうなんてわかるわけもなく、そうすればいつか終わると信じて。それでも最初はそれだけで満足してくれていた。ただ刺激になれればエスカレートしていくことに変わりはない。止める人間がいなければ収まるわけもなく、要求は徐々に露骨になっていく。スカートをめくった状態で足を開けと言われ、ガニ股のような情けない格好をした時は、足の間に顔を入れられて真下からパンツを見られた。いつしかスカートは私自身が持つようになり、きっかけは誰だったのか、目をつぶっていた私にはわからないけど、パンツの上からあそこを撫でられる。突然の刺激に小さな声が漏れてしまった。気持ちいいとかそういうのじゃなくて、いきなり脇腹を触られた、それくらいの声だったはずだ。でもそんな状況で声を漏らせば勘違いさせるには十分だった。無遠慮な指が何本もパンツの上からあそこを触ってくる。それには当然のように手加減とかはなく、ただただどんな感触か知りたい、どんな風になっているのか知りたい、それだけのためにあそこを撫で回してくる。いや、むしろずっとそれならどれだけ良かっただろうか。声を我慢していても時折指が敏感な場所に触れる。そうするとどうしても声を漏らしてしまう。そうなると今度はどうすれば私が声を出すのか、それを知るために彼らはまた無遠慮に触ってくる。パンツの上から触れるだけだったのが、パンツを下ろされるのにそう時間はかからず、私は丸出しのあそこを見られる。濡れてる、感じてるんだ。そんな声が聞こえる。そんなはずはないと言おうとしても、自分でも気づいてしまった。いじられた私のあそこは、少しだけ、濡れてた。指があそこを広げる。自分でもいじったことがない場所をいきなり広げられて、もう私の頭の中はパニックだ。そして、指が入り口を触ろうとして、知らず知らずにかクリトリスを触る。そこで大きな声を上げ、私は体勢を崩した。あまりのことで腰が抜けてしまい、立てなくなり、見上げると、鼻息を荒くした彼らが私を見下ろしていた。怖くて、恐ろしくて声も上げられない。なのに、背筋がゾクゾクと震えた。ああ、もうダメなんだ。そう思った瞬間、私は両足を押さえられ、大きく足を開かされる。当然、そうすれば私のあそこは丸見えで、好き放題にいじられる。誰かの指が入り口を撫でる。誰かの指がクリトリスをつまんでくる。誰かの指が中に入ってきたとき、私はとうとう大きく声を漏らす。 快感や痛みじゃない、それすらわからない、ただ強すぎる刺激、それに翻弄される。ただ体は自然と反応して、奥からトロトロと濡れ始め、しっとりとあそこを濡らす。感じてるんだ、やっぱり濡れてる。このままやってもいいよな。口々に彼らは好き勝手なことを言うが、抵抗しても無駄なことだけははっきりと分かった。中に入ってくる指が増える。一本から二本、二本から三本、それぞれ別の人間の指だろう。それが無遠慮に中を刺激してくる。腰が抜け、足を開かされた私は、強すぎる刺激に声を漏らし、情けなく涙をこぼして、やめて、やめて、とお願いするしかない。でも、それも彼らにとっては興奮の材料にしかならなくて、刺激はどんどん強くなっていく。壊される。そう思ったとき、ガキ大将の子が命令して、一気に指が抜かれる。終わった。これで帰れる。そう思ったのもつかの間、あそこに生暖かい空気がかかる。女はこうすると喜ぶんだ、と自慢げに彼は、私のあそこを食べてしまったのだ。そこからは、もうはっきりとは覚えていない。ただ、指とは違うぬるっとした感触が、私の中へ入ってきて、確かにそれは指よりも刺激が柔らかく、甘美で、乱暴にされていると分かっているのに、口からは嬉しそうな声が漏れてしまう。ジュパジュパと私のあそこをする音、そして私を見下ろす他の子たちの顔。ガキ大将の彼がいなければ、私は間違いなくその場で臨館されていただろう。私を見る欲情した獣のような目を見れば、そう理解できる。実際その時の私も、まるですがるように私のあそこを舐めてた彼の頭を両足と手で押さえ、言葉にはできなくても離さないでとお願いしていた。それを感じてると思った彼は、さらに舐めるのを激しくしていく。中に入った舌はさらに激しさを増して動き回り、そして指でも入り口をこすられる。オナニーすらしたことがない私にとって、それは未知の感覚であり、そして抗えない刺激だった。中を舐められると自然と腰が浮いてしまう。入り口をすられると声が漏れてしまう。周りを囲まれている状況に、恐ろしさと同時に、ゾクゾクとしたものを覚える。それが何かもわからず、ただただ、私の体は、どんどん上り詰めていく。次第に、あそこを舐める音が気にならなくなってくる。恥ずかしいと思ってたけど、その余裕すらない。指と、舐められる刺激、どっちがどっちかわからなくなる。ただ、腰の奥がうずいて声が漏れる。ズボンを膨らませた周囲の彼らの視線に、体の奥が震える。理性は消えて、声は大きくなり、だらしない顔をして、頭の中で火花がパッと散ったとき、私は初めての絶頂を迎えた。大きな声を上げ、脱力した私の状態を、私以上に彼らはよく知っていた。オナニーすら知らなかった私は、彼に生かされ、そして、 ガキ大将は満足げに笑うと、これは俺のだからお前ら手出しするなよと言うと、周りにいた彼らは不満そうにしながらもうなずいて、ああ助かったんだと私は思った。もちろん自分のものと宣言した以上、これで終わるはずもない。ただ私は初めての絶頂と、これで本当に終わったんだという安心感から何も考えられなかった。これが私の初めての性の体験だ。